皆さんこんにちは、しもです、ね、もう本当突然の話でびっくりしましたけども、歌手安室奈美恵さんがですね、40歳の誕生日を迎えた9月20日自身の公式ホームページで来年9月16日をもって引退するということを発表されました。ファンの皆様へというタイトルでホームページに声明をアップしまして、ファンの皆さん、いつも応援していただきありがとうございます。先日9月16日に無事デビュー25周年を迎えることができました。皆さんの応援支えがあって25周年目を伝わってきたことに心から感謝しております。ありがとうございますと冒頭で感謝の言葉を続けて今日は、私が長年心に思い、この25周年という節目の年に決意したことを書きたいと思いますと、切り出すと、私安室奈美恵は2018年9月16日をもって引退することを決意いたしましたので、この場を借りてファンの皆様にご報告させていただきますと芸能界からの引退を発表しました。そして引退までのこの1年、アルバムやコンサート、最後にできる限りのことを精一杯し、有意義な1年にしていきたいと思っておりますと意気込みを語り、私らしく2018年9月16日を迎えたいと思います。皆様、安室奈美恵の最後の1年をどうぞよろしくお願いいたしますと締めましたとのことです。いろいろ考えると確かに今のタイミングというのも分かるような気がするんですよね。ね、音楽業界的にはコンサートの収益がかなりの割合を占めていて、以前のように CD をリリースすることによって成績を得られればよかったんでしょうけども、今なかなかね CD を宣伝することも、ね、難しいし、売上的にね難しくなっているからね。もともと MC も得意でない安室ちゃんはほとんどノンストップで踊って、歌い続けたステージを繰り広げているということは聞いたことがあります。まあ、いくらねストイックに体を鍛えた人もしていたとしてもね、まあそろそろバランスなどもね、しっとりした路線ね増やさないといけなくなる。でも安室ちゃんはやっぱりダンスというイメージがある、ね、今の現状としてはスパッと引退という道を選んだのかもしれないかななんてちょっと憶測なんですけどもね。ただね、まあなんかまだこれからっていう時も感じるからね、なんかねってまあ本当複雑な気持ちだったりします。でももし可能ならね、マックスとかともう一度ねコラボしてスーパーモンキーズみたいなのやってほしいななんてちょっとね思ったりしてるんですけども、今でもねまあ本当ねコンサートプラチナペーパーって言われてるんですけど、安室ちゃんのコンサートね一度行きたいなって思う島でした。撮れるかねってことでね、シーズン最初の回なんですけども、まあ今回もですね後半にゲストさんをですね、ご登場しますので、ぜひご期待くださいませ。大島よだしの Tomorrow is Another Day、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。改めましてこんにちは、おしまです。今回ちょっとですね、お話ししたいなという感じだったので、前半にちょっといろいろとトークしようかなって思うんですけれども、ね、ちょっと急に真面目な話になっちゃうんだけど、最近のさ本当に笑い事じゃねえんだよね、本当ね、北朝鮮の状況ってさ、もう笑ってる場合じゃないんだけど本当怖いよね。なんかさ、あの島はどっちかっていうとほらね、ラブ&ピースの精神だからさなんだこれって感じだけど、まあまあ本当になんかさ、最近さ本当にさ来るところまで来てしまったのかなって思うことがあるんですよね。こうやって笑って話できてる時点でも結構びっくりなんだけどさ、だってさミサイルがさ 日本飛んで越えちゃったじゃん。もう笑いこっちゃないけどさ、本当にさ、なんかね、さすがにそこまでするかと思ったけどね、まあスレスレをさ飛んでたけどさね、日本海道の人なんかさ、いい迷惑だよね、ほんとね。で、まあ先日あのロシアのさ、プーチンの大統領がさ、米朝間のほらそのね状況にもさ、まるでさ子供の喧嘩のようになんてなんか揶揄されてたんだけど、今のさ北朝鮮の後ろ支えをさねしてきた国ってどこよって感じだと思うんだよね。ほら以前のさオバマの大統領の時はさ、まあ、本当にほら大人の対応と望むみたいな発言をしてさ、あんまりこう露骨なこうねことを言ったりとか、そういうこうね圧力をかけなかったりしなかったけどさ、で逆にさロシア中国がさある意味大人の対応でみたいな、そんなノリだったじゃない、そちらの顔か、そんな感じだったじゃないですか。だけどさもうね今はさ逆になってるじゃない、なんかねっていう感じがするんだけどさ。でもほら結局ねロシアや中国ね隣接してるじゃないね、だからさなんかほらなんか偶発的に何かが起きちゃってさ被害を被ることってあるんじゃないのってすごく思ってて、ほら水爆の実験したって言われてるじゃない、でほらで周辺地域がさなんかちょっと異変が起きてるとかっていう話もね一部情報であったし、でやっぱ絶対ってないと思うんだよね。だってさ日本だってさ福島のあのね事故だって多大なる惨事になったじゃないね、北が本当ちゃんとそういうのことをさ管理とか情報公開したりとかさね、なんかあった時に本当に共有できるかって言ったらできないと思うんだよね。本当になんか被害が拡散されて初めてわかるみたいな、そんな感じだと思うんだよね。だからそっちの方がよっぽど心配でさ、でなんかねえ、だから逆にほらもうもしね北朝鮮が本当に核兵器をさ保有するっていうことを宣言しちゃったらさ、したってことをさ宣言しちゃったら本当に周辺国もさ抑止力としてさ本当に、ね、核持たなきゃいけないのかなって話も実際にも上がってるじゃない、韓国とかさ日本ですらも上がってるでしょ。本当だからアジアのさ地域の本当平和をさの保つ均衡が本当失われつつあるような気がして本当にね心配っていう感じなんだけどさ、日本では本当にさ芸能人の不倫のニュースで持ちきりでしょ。なんか正直その山本に立ってるのがさ斉藤由貴さんなんだけどさ、私はほら好きな女優さんだからちょっと引き目もあるんだけどさ、でもちょっと最近さ、マスコミ報道やりすぎじゃないかなって思う時があってさ、ほら不倫にさ直接的にほら迷惑を込むのって結局当事者間の家族でしょ、あとほら、まあ、イメージ的な問題ですと損害が込むってことでまあね契約に関わるまあ仕事関係の方だと思うんだけど、大体さ芸能人ってさ一般人と違うからさ、なんか結局さ日常的にほらそういう魅力的な人が集まる世界じゃない、だって裏方の人ですら結構さ素敵な人多いでしょ、だから結局なんかそういう人が集まってるからこそ出会いの機会が多いわけじゃない、だからさ結局やっぱりそういうね事件じゃない事故が起きちゃうのもさやっぱしょうがないのかなと思ったりするんだよね。あとほらねやっぱりだからそれをさ無理にこう当てはめよう一般の人と感覚と当てはめようってのはやっぱちょっと無理があるのかなって気がして、ただほら最近でほらほんと素人上がりのほら人が集まってさ芸能界で活躍できちゃったりしたわけじゃない、だからそれでなんかこう境目がなくなっちゃってこういう風潮になってるのかもしれないんだけどさ、ほらやっぱり昔の芸能界の人ってさやっぱり非凡な人結構いたじゃない、でそういう人だからさすごいやっぱ伝説になったりとかさ、あと非凡だからこそ圧倒的なオーラでね人々を魅了してるってこともあったじゃないかなと思うんだよね。で斉藤さんもさ確かコンテスト上がりの人だと思うんだけど、それでもやっぱりねやっぱ何万人とか何十万人とかのそういうところから選ばれて入った人じゃない、うん、だからなんかそういう人って今やっぱだんだん少なくなってるじゃない、うん、やっぱりね、だからちょっとなんかそういうことでさまあなんか昔のそういうやっぱり本当にオーラとかそういうなんか何かを持っている人、そういう人に対してなんかこうやってなんかつまんないことでね潰しちゃっていいのかななんてちょっとね思う島でございました、うん、まあ今ね本当に不倫がどうこうっていう状況なのかなって本当に思ってて、ミサイルが飛んできてさ日本上空飛び越えてさね、またミサイル撃ってくるかもみたいなこと言ってんじゃない、もう本当に下手したらこうやって戦時って言ってもおかしくないんじゃないって思う時にさもう平和ボケもいい加減にしてほしいななんて思うんですよね。一番ほら衝撃だったのって私がね2度ミサイル飛んでるじゃない、だけどさリアルタイムで知らなかったんだよね私ね、結局事故で自分で調べてさ素性を知ったっていうのはさ本当に衝撃でさ、こんなんで本当自分の命守れんだろうかなって本当に思っちゃって、まあそれをね